ここからは毎週火曜日、台湾在住の片倉芳美さんとつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。今週もこの時間台湾在住の片倉さんと今台湾つながっておりますので、早速ご紹介いたしましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、どのようなお話でしょうか。
はい、台湾の人もですね、非常にこう花が好きなんですよね。で、その台湾式のこうお花の楽しみ方っていう話をちょっと今日したいと思うんですけど。
お願いします。
まあ、台湾はね、気候がすごい豊かな土地ですし、それこそ暑いところから寒いところまで、はい、山の上の方は当然こう気候気温が低いので、寒いんですけど、この暖かいところから寒いところまで、当然いろんな花があるわけですよね。
はい。
で、大体もう私たちの感覚で言うと、台湾ってね、大体どの季節でも必ず見どころっていうかね、ちょうどこうシーズンを迎える花っていうのがあるんですよ。で、まあ、これね、ある意味ですごい豊かな話でね、例えばこう、真冬とかでも結構綺麗な花が咲いたりするんですよ。
はい。
うん。で、まあ、一番ね、まあ、人気があるのはやっぱ桜だったりするんですけど、で、桜はね、前回お話したように、こう、1月ぐらいからもう咲き始める桜があって、
はい。
ずっとこう、季節をずらしながら4月の初めぐらいまで桜見られるので、いろんな桜が見られるんでね、結構桜のシーズンそのものが長かったりして結構面白いんですけど、
はい、
他にもこういろんなそれぞれの季節に花があって、特にまあ夏場はね、花がすごくたくさん咲くので、まあ本当にこう、注目なんですけどね。じゃあそのお花をどう楽しむかっていう話なんですよ。
はい、
今回ね、まあ、日本だとお花見っていうのがありますけど、
ね、
桜の下でね、こうみんなでこうレジャーシートに敷いてお弁当食べたりお酒飲んだりする。で、こういう習慣は逆に台湾ないんですよね。だからこれはもう日本の文化と、みんな思ってるんで、春先に桜を見に行く台湾の旅行者が、桜と同じぐらい結構楽しみというか面白がってるのが、お花見をやってる日本人の姿なんですよ。みんなでこうね、レジャーシート敷いてね、こうみんなでこうワイワイやってる姿が、なんかすごく面白い風景に見えるみたいですね。で、桜もいいけど、ああいう日本人のこう文化も楽しいよねっていう話はよく聞きますよね。
そうですね。
で、まあじゃあ普通の花はどう楽しむのかなんですけど、
はい、
これ何だと思います？何をするっていうね、話なんですよ。
そうですよね。
これね、記念撮影なんですよね。
撮影。
花と自分、もしくは花と恋人とか、花と子供とか、そういう写真を結構本格的に撮るんですよ、皆さん。
本格的。
例えばどういうに本格的かっていうと、まずカメラがね、はい、まあ若い人たちなんか今こうスマホでね、スマートフォンで撮ったりしますけど、結構一眼レフのいいカメラを持って、いわゆるお父さんが家族の写真を撮ってたり、
すごい。
するわけですよ。
で、
あと面白いのは、そういう写真を専門に撮る仕事もあるんですよね。
職業か。
で、いわゆるカメラマンといえば、これ、名前はカメラマンっていう名前になるんですけど、
はい、
例えばこう、車で、その撮影地まで行ってくれて、で、かつその撮影地として適切なところ、お花がこう、綺麗に咲いてるタイミングとかってありますよね。
はい。
あと場所、角度とか、日の当たり具合とかも結構関わってきますよね。だからこういう撮影って言ってもこう、ただシャッターを押すだけじゃないんですよ。で、そういうのをすべて込みで、写真も撮ってくれると。
コーディネーター兼みたいな感じですね。
はい。そうですね。コーディネーターを兼ねてるって言ったら分かりやすいかもしれないですね。で、そういう人たちっていうのはやっぱ花の情報とか集めてるんで、
はい。
そういう人に聞くと、必ずどっかで、なんかその花のシーズンを迎えてるわけですよ、みたいなんて。だから、シーズン関係なく、こう、仕事が成り立つっていう。
そうですよね。確かに、ね。
はい。
おっしゃる通り。
で、これがもう少し、こう、発達するとどうなるかっていうと、衣装なんかを用意してくれるとこあるんですよ。でね、面白いのは、これは多分日本人が見たら絶対びっくりすると思うんですけど、例えば桜のシーズンっていうのは、やっぱりこう、桜っていうと日本なんですよね、イメージが。
はい。
で、私はね、これ前回も前々回も話したと思うんですけど、桜はなかなか台湾も見逃せな、見落と、 まあ、なんていうんですかね、こう、見逃せないというか、
はい、
台湾は台湾で桜結構綺麗だと思うんですよ。
ええ。
だけど、やっぱり日本の雰囲気っていうか、日本のイメージと、こう、多くの人が結びつけてるんですね。
はい。
で、何をするかっていうと、和服を着たりするんですよ。
おぉ。
和服を着て桜の下で記念撮影とか、
じゃあちょっと日本側に寄せた感じで、
そうなんですよ。だから撮影地はもちろん台湾なんですよ。あの台湾の 山に咲く桜なんですけど、
はい、
そこにコスプレのような感覚で日本の和服を着てみたり、あのうちわを持ってみ、扇子を持ってみたりね、あのアイテムもちゃんとあるわけですよ。で、そういうの持参で、その桜の下で日本風の自分を撮るっていうね。
あ、すごい。
あったりするわけですよね。で、こういうのはね、逆に言うと日本ってないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
で、まあ桜はね、もう本当そういう感じでね、こう日本との結びつきを感じるんですけど、そうじゃない花ってのもありますよね。
はい。
で、例えば、まあ今日3月14日ですけど、今ちょうど台北、台北市の郊外で、あの、カラーっていうあの花がありますよね。あの、白
い
花なんですけど、
はい、
このカラーが咲いてる時期なんですよ。
で、
これはあの、自然に咲いてる花じゃなくて、この、いわゆる園芸農業として、花を売るために栽培してるところなんですね。だから、一応花畑ではあるんだけども、本当の畑で農場が経営したりしてるんですよ。
はい。
で、この人たちでもちゃんとビジネス考えていて、花が綺麗なことは間違いないので、この花を摘む前に観光客を呼んで、あの、ま、ちょっと小さく儲けるわけですよね。で、そうすると、ただ綺麗な花がたくさん咲いてるってだけだとちょっと物足りないですよね。
はい。
やっぱりね、こう、せっかくお金を取って、まあ、自然の花だったら無料ですから、それをある程度入場料、まあ、日本にして500円とか600円ぐらい取るわけなんで、
はい、
プラスアルファが必要だと。で、そこに何をするかっていうと、これがまた食べ物なんですよ。
食べ物、
で、例えばそのカラーの咲いてるところってちょっと山の上の方、結構涼しいところなんですけど、
はい、
そこに行くと必ず野菜料理とかね。
野菜料理、
で、野菜って言ってもこうね、あの、いわゆるちょっと北の方で採れる野菜ですよ。
はい、
あの、あったかい熱帯の野菜じゃなくて、例えばこう高原野菜、キャベツとか、ああいうのが出てくるんですね。で、こういうのが結構料理も凝ってたりするんですよね。で、そこでもう花を見て記念撮影をして、ご飯を食べて帰ってくる。
帰ってくると。ああ、いいですね。
うん。だからちょっとこれ、一日がかりまではいかないんですけど、半日ぐらいで、楽しんで来られる、この一つのね、スタイルなんですよね。
はい。
うん。で、こういうところにもなんかちょっと日本との違い感じますよね。
そうですね。
で、あとこういうところは大体まあ、人気があるので、必ず混むんですよ。
はい。はい、
で、混んじゃうと、まあ、興ざめですよね。で、みんなどうするかっていうとね、朝ものすごい早起きしていくんですね。
すごい。
もう朝それこそ5時とか6時ぐらいに出て、
早い。
人のいないところで楽しんで、人が混んできたら帰るっていう人が一定数いるんですよね。
いや、確かに撮影とかもね、ちょっと気になりますよね。
そうなんですよ。ね、やっぱりね、人がたくさんいてもね、まあ、台湾の人はね、どっちかっていうと、こう、まあ、平和主義というかね、
はい、
譲り合って撮る人たちが多いんで、いいんですけど、まあ、譲り合ってね、撮るって言っても、並んで撮るっていうのもなんか変な話ですよね。自然の風景よね。だからちょっとこう、早い時間に行って人がいない時に、その、まあ、撮影をして、で、まあ、ちょっと早いけど、お昼ご飯を食べて帰ってくるとか。
と
あまあ、そういう一つのこの、なんかミニトリップとしてのね、お花見っていうのが、こう成り立ってるんですよね。で、まあ、今カラーの話をしましたけど、カラーはね、先ほどお話したように、これ、商業用に植えられてるものなんで、
はい、
シーズンが来たら、刈られちゃうわけですよ。
あ
積まれちゃうわけですよね、で、ちょうど積まれるのが大体5月の初めぐらいなんですけど、その後何が来るかっていうと、実はアジサイなんですよね。
アジサイが、
で、アジサイっていうのはちょっと面白い話があって、もともと台湾にはそんなにアジサイってなかったんですよ。
はい。
この土地にね。
ええ。
で、日本だとどこに行ってもアジサイってこう、咲いているし、6月って言えばなんかこうね、梅雨って言ったらこう、アジサイって感じがしますけど、
はい、
台湾は逆にそれがなかったので、新しい存在なんですよね。だからこの話題性としてはすごくプラスに働いていて、 いわゆるコロナなんかもあって、3年近く、ね、こう動けなかった時代があったので、
はい、
その新しいその台湾の見どころとして、このアジサイがすごく注目されてるんですよね。で、まあ、これもね、あの花畑として、あの日本だとどちらかというと神社とかお寺とかにこう自然に咲いてますよね、はい、でもこちらは今カラーと一緒であの商業ベースで植えてるのでこうものすごい密度でなんか本当花の海って感じなんですよ、アジサイが。でこれは逆に日本では見られないんじゃないかなと私密かに思っていて、はい、あの普通に咲いてるアジサイがね、すごく魅力的なのはわかるんですけど、なんか人工的に植えられたアジサイの海ってちょっと、リスナーの皆さんもなんかこう、イメージできないと思うんですよね。
そうですね。わーって、わーって感じがしないですね。
で、しかもね、これ、色が豊富で、あの、アジサイって実際色豊富なんですよね、あれね。紫から青紫からね、はい、白から、あの、赤いものからね、いろんなのあるんで、
はい。
で、このアジサイだけでも十分なんかね、すごい絶景になるんですよね。ね、台湾のこちら側の風景に慣れてしまうと、日本はなんかこう、アジサイ綺麗なんだけど、ちょっとなんか寂しさを感じたりするんですよ。
はい。
なんかこちらはね、どちらかっていうともう本当に、これでもかこれでもかって感じでアジサイがこう、バーッと広がってるので、
はい。
ちょっと、印象深いですよね。だからまあ、このお花見をして、まあ、ご飯を食べて。
ご飯食べて。
で今、台北の郊外って言いましたけど、これ、陽明山ってね、太陽のように明るいと書いて、陽明山って山があるんですけど、
はい、
そのエリアなんですけどね、ここはまあ野菜で有名なんで、野菜を食べると、
いいですね、
あともう一つ、温泉もあるんですよね。
温泉、
だからまあ旅行者としてね、我々がこうそこを訪れた時には、朝早く行って、お花を楽しんで、ご飯を食べて、温泉に入って帰るっていうと、手軽なこうミニトリップになっていいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。リフレッシュもね、できますからいいですよね。
そうですね。ただね、結構ね、この、アジサイ、まあ5月からまあ6月なんですけど、日本って大体ね、北海道ちょっと違うと思うんですけど、6月にこう梅雨ってきますよね。
はい。
で、台湾はね、少し早いんですよ。だから5月ってのは結構雨が多いシーズンなんですね。
はい。
で当然ながらこれ花畑ですから、雨が降ってきたら大変なことになるんです
よ。そうですよね、
雨宿りできるところがなくて、
はい、
でしかも日本の梅雨のような雨じゃなくて結構すごい雨が降るんですよ、
はい、
だから実際は晴れていてもこう必ず雨具を持っていかなくちゃいけないっていうね、そういう現実は知っておいていただきたいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます、今週の台湾エクスプレスは台湾でのこのね、お花との楽しみ方、お花の楽しみ方について、今週も台湾在住の片倉よしみさんにお話をご紹介していただきました。片倉よしみさんの台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。